皆さんこんにちは。三井リンクスの佐竹です。
加藤です。
三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は web.dev に公開されている2月にウェブプラットフォームに追加された新機能から3個のトピックをご紹介します。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、3月3日時点の内容ですのでご注意ください。三井リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページには各機能の使用や参考リンクなども載せていますので、そちらもぜひご覧ください。では早速参りましょう。 Chrome133 からポップオーバー属性にヒントを指定できるようになりました。これでポップオーバー属性の値はオート、マニュアル、ヒントの3つになりました。
はい、これで値に何を指定するかでポップオーバーを開いた時に他のポップオーバーを閉じるかどうかが違ってくるんでしたっけ？
そうですね。オートが指定されているポップオーバーを開くと、その他すべてのポップオーバーが自動的に閉じられます。他のポップオーバーを自動で閉じたくない場合はマニュアルを指定します。そして今回追加されたヒントにもオートと同じように自動で閉じる機能がついているんですが、ヒントの場合は他のヒントが指定されているポップオーバーのみを自動で閉じます。なのでもしオートやマニュアルが指定されている開いたポップオーバーがあれば、それは閉じずに開いたままになるということですね。
Chrome for Developer のブログに GitHub のメニューでポップオーバーとツールチェックを両方同時に表示する例が書かれてたんですが、これが分かりやすい例ですかね？
そうですね。ポップオーバーを入れ子にすると挙動が変わったりするので、そのあたりは注意しながら実装する必要がありそうですね。ポップオーバー属性のヒントの指定は Chrome Edge ではサポートされていますが、 Firefox、Safari ではサポートされていません。次はアトリビュート関数のアップデートです。これまでアトリビュート関数は属性の値をただの文字列としてしか扱うことができず、またコンテントプロパティでしか利用ができませんでした。 Chrome133 から全ての CSS プロパティで使用を可能になり、属性値を色や数値などのデータ型として認識できるようになりました。
これ Chrome でリリースされた時にいろいろな人がブログ記事を書いたり、 X のタイムラインが結構盛り上がっていたような印象がありますね。個人的にはいろいろなことができるがゆえにまだピンときてないので、これだっていうユースケースを見つけたいなと思ってます。佐竹さんは何か主要イメージ湧いてますか？
そうですね、使いどころとしては規則性がない値を設定した要素に対して使用するのがいいと思っています。すでにブログなどで紹介されていた事例ですが、評価を5段階の星で表すものや、商品の色のバリエーション表示に使用するのはいい使い方だなと思います。評価を星で表す事例は HTML で対象要素の属性に0から5に収まる数字を設定します。その数字をアトリビュート関数で取得してバックグラウンドのリニアグラディエントに設定します。合わせてマスクイメージで5つの星の画像を設定すると、 HTML 側で設定した数字に合わせて星の色が染まって見えるっていうことですね。色のバリエーション表示の事例は、商品に違う色があるときに色のバリエーションがリストになっている場合がありますよね。商品によって色は様々なので HTML 側でその色のカラーコードをリストの属性に設定します。アトリビュート関数でカラーコードを取得してリストのバックグラウンドカラーに設定すると、リストに HTML 側で設定したそれぞれの色が表示されます。あとはグリッドレイアウトでコンテンツの内容に合わせて大きさを変える必要があるときにも、このアトリビュート関数を使いたいですね。逆にアトリビュート関数を使ってもいいけど、個人的にはあまり使わないかなと思っているのが、カテゴリーごとに色を設定するものですね。カテゴリーという基準があるならそれに紐づけるっていうのが理由です。 高度なアトリビュート関数は Chrome Edge ではサポートされていますが、 Firefox、Safari ではまだサポートされていません。最後に紹介するのはテキストボックストリム、テキストボックスエッジ、そしてそれらをまとめて指定するショートハンドプロパティのテキストボックスです。テキストボックスはテキストの上下の余白をトリミングして行ボックスのサイズを調整する CSS プロパティで、テキストの見た目のバランスを改善できます。
ここでいうテキストの上下の余白ってどの部分を指してるんですか？
例えばフォントを設定するときに他の文字と重ならないように意図的に含まれる余白だったり、 CSS のラインハイトプロパティを指定することで生じる行間の余白などがありますね。フォントを作る際にベースラインと呼ばれる基準線がいくつかあって、テキストボックスエッジではどのベースラインでトリミングするかを指定できます。
なるほど。英字フォントと日本語フォントだとベースラインの位置ってちょっとずれますよね。
そうなんですよね。仕様にはビデオグラフィックという CJK テキスト用のベースラインも指定できるように書かれていました。ただ今回の実装には含まれていなかったので、日本語テキストにテキストボックストリムを指定しても期待通りの動作にはならない可能性があります。なのでそこは今後のアップデートに期待したいですね。テキストボックストリム、テキストボックスエッジ、テキストボックスは Chrome、Edge、Safari ではサポートされていますが、 Firefox ではまだサポートされていません。以上、2月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。
はい、今回紹介しなかったものだと Firefox 135と Chrome 133で Public Key Credential Interface にGet Client Capabilities メソッドが追加されたこと、 Firefox 135では JSON パースを拡張するプロポーザルの実装が追加されたこと、また Chrome 133ではフロントエンドブログでも紹介したスクロールステートコンテナクエリーの追加、動画の再生状態やフォーカス状態など要素の状態を保ったまま DOM ツリー内で要素を移動させるムーブビフォーメソッドが実装されたこと、ファイルシステムの変更を監視するためのファイルシステムオブザーバーの追加などが紹介されていました。気になる方は dev.dev の記事をご覧ください。
最後に、三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけるとエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなことを話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。